皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
はい、怖かったですねと伺いますが、私一回も今まで怖いと思ったことないんですよ。自慢じゃないです。一回もこの20年この仕事やってて怖いと思ったことないんです。ただ思うことは、やれやれ大変だなってことなんです。大変だと。いろいろやんなきゃいかんと。のんびり昼寝してられないと。そういう思いはいつも持つんだけど、怖いと思ったことは一回もないんですね。それはなんか不思議なことがありまして。ね、やっぱりですね、怖いでも何でもやらなきゃなんないでしょ。嫌なことで怖いと思って叶わないと思ったらやんないんです。本当に怖いことはやりませんからね。バンジージャンプとかですね絶対やらないんですよね。あるいはなんかその恐ろしげなあのジェットコースターとかですね、ああいうものをわざわざやる人の気が知れないんですね。キャー怖いって言って怖いことを楽しむって私はちょっと気が知れないですね。怖いと思ったらやんないですね。ただこのドルのこととか戦争のことってのは怖いと思うがないでしょうが、それなっちゃいますよね。これはもうさ、怖いとかっていう問題じゃなくて、なんか切り抜けなきゃならないってことじゃないですか。だから怖いんじゃなくて大変だっていうことなんですね。なんかこうトップリーダーの心得みたいな話はですね、こういろいろありますけども、やっぱりこの今見てるとトップリーダーでだいぶ違うっていうことわかりますよね。その特に企業もですね、まあ本当に行かれちゃった会社もありますが、そうでないところも結構ありますでしょ。よく見ればですね、大きいところみんなおかしいわけでもないし、で特に中小零細企業なんかもう今ね廃業しちゃおうという人もいる反面ね、もう一回やろうという人もいますでしょう。だからまあトップの考え方と行動でまあだいぶ違う。乱世ほどその差は大きいんじゃないでしょうかね。古来言われるんですけども、好景気の時は誰がやったって経営はできるんだと。で、不景気の時にちゃんと経営するのは経営者だとよく言われるんですけども、まあ確かにそうで、乱世を生き抜いて初めて本物の、まあ、ひどい戦ね、とんでもない激しいひどい負け戦を勝ち抜いて初めてね、本物のこの武将だと言われますが、まあ経営もまあ似たような部分がありますね。で、今日皆様のお手元にお届けいたしましたこの紙はですね、西郷隆盛の遺言集なんです。西郷隆盛、まあ西郷南集とも言いますが、彼は特別ご自身で書いた本は残していないんですね。でそこにちょっと説明書いてありますが、読んでみましょうか。西郷南集王遺訓の遺訓はですね、薩摩の人ではなくて、旧庄内藩の藩士によって刊行されたものということなんですね。で庄内藩では明治22年、憲法発布に伴って、西郷南集公の俗名が除かれて、庄三味を追贈されていると。まあ、そこで、この遺訓集を作りましたということなんです。実はこの西郷隆盛はですね、明治維新の立役者でございますが、まあ、その後の天皇に弓引いてですね、西南戦争で賊軍になりまして、まあ、言ってみれば、言い方悪いんですけども、今で言うと、オウム真理教の麻原彰晃みたいな存在になったわけですよ。誰が西郷に組みしていたかと、西郷の仲間敵圧しろと、とにかく大変だったんですね。オウムと一緒にしちゃ悪いんだけども、政府の味方ってのはそういうことですよね。俗軍っていう意味ではね、そうなっちゃったわけ。しかしさ、西郷さんあって明治維新ができたわけですから、それはね、言ってみれば、明治政府と戦っていた岩倉たちとね、岩倉たちのやり方がまずかったわけでしょ。結局だからその辺みんな見ていて、まあ憲法発布の時にですね、もう一回その俗名は除かれて、ちゃんとした人になるんです。しかしそうは言ってもですね、やはりそのなかなか皆さんはばかるところは多かったようですね。だから西郷さんと縁が深いっていうのはですね、なかなかこのね、勇気のあることだったらしいんですね。だから西郷さんと一緒に写ってる写真とかですね、なかなかこう世に出せなかったというようなこともあったようですよ。だからなおさらですね、西郷さんが何言ってたとか、西郷さんがどんなリーダーシップを発揮したかということはほとんど残っていないんです。あまり言われていないんですね。上野には銅像がありますけども、あれどんな風な指揮をしてたのか、 どんな風にその戦ってたのかっていうことはあまり残っていないんですね。で、この庄内藩の人がここでこう残しているわけですけども、その、まあ、いろいろこれ、この異君衆って皆さん本、文庫本で売ってますから、確か岩波文庫だったと思いますが、割とそんな薄い本なんで、古い、あの、金遣いと古いその文体ですから、原文読むとなかなか大変だと思いますが、現代語になってる部分もありますが、現代語も訳したら出てますから、同じ本なら現代文ありますが、現代文読んでみたら大体わかると思うんですね。で、いくつか結構長いんですけども、まぁ、ちょっと、これはと思うところだけちょっとこの、ね、ちょっと引用してまいりましたんで、まぁ、皆さんで読んでみましょうか。その、現代文に訳したやつの方を読んでみましょうかね。第6条ですね。人材を採用するとき、よくできる人、君子と普通、商人の人との区別を厳しくしすぎると、かえって問題を引き起こすものである。ねえ、こう最近区別しろっていうのがなんかね、トップリーダーの愉快なことで言いますが、区別しすぎるなって言ってるんですね。まあ、西郷さんの懐の広さはよくわかりますよね。区別しすぎるなと。その理由は、この世が始まって以来、世の中で10人のうち7、8人までは商人であるのだから、よくこのような商人の長所を取り入れ、これをそれぞれの職業に用い、その才能や技芸を十分発揮させることが重要である。水戸の藤田東子先生、水戸学ってのは実は今ね、あんまりその言われませんけども、戦前まではもう水戸こそですね、言ってみれば思想の中心なんですね。水戸藩というのはですから、ものすごく学問を奨励した藩で、尊王攘夷の基本的な思想を作っただけではなくて、いろんな日本の歴史も紐解き、で、確か後藤田正治さんは水戸高校じゃないかな、徳島の。聞いた覚えあります。なんかね、水戸にわざわざ勉強にいらっしゃったっつって。徳島からね。戦前はやっぱり特にそういう水戸学っていうのはよく盛んだったんですよ。今なんかね、静かな街になっちゃいましたけどもね。で、その藤田東子先生が申されるには、商人は才能と技芸があって使用するに便利であるから、ぜひ使用して仕事をさせなければならない。だからといって、これを上役にして重要な職務に就かせると必ず国をひっくり返すようなことになりかねないから、決して上役に立ててはならないようになると。なんかさ、民主党の人並べてこれをね、西郷先生の勉強会やりましょうなんて、みんなさ、恐れ入っちゃうかもね。まあでも確かにその通りでね、まあ藤田先生の話はともかくですね、人は上手に使わなきゃダメなんですよ。やっぱりみんなそれぞれにですね、個性がありますから、それぞれにみんなほら仕事して、それぞれにちゃんと家庭を持って、それぞれに子供を育てて、子孫をどんどんね、栄えさせていく、これが人の道じゃないですか。だからね、あいつはちょっと変わった奴だから、お前はね、結婚しなくていいとか、お前はね、おかしいからね、お前は死ぬことしなくていいとか、こんなこと言ってたら世の中乱れる一方なんですよ。いろいろ個性はあったって、ね、得意不得意はあったって、まあ言ってみれば、どうもならん奴もいたって、どうもならんのを何とかするのがこの世の中っていうもんですよね。何とかすると思うからね、神はこう、とんでもないひどいのを生むわけでしょ、はっきり言ってさ。ねえ、だから、生まれてきてそこにいる以上はですね、どんなね、こう、嫌な奴だろうがですね、歪んだ奴だろうがですね、何ともならんのを何とかして、目鼻をつけて、仕事をちゃんと持たせてさ、ある程度の貯蓄もさせて、家庭を持たせて、子供を産んで育てさせてと。やっぱりそれがね、世の中一番大事なことなんですよ。これができてれば世の中はちゃんと収まるんですよ。みんなね、ちゃんと自分で仕事もあって、家庭も持って子供を持てればね、そんなね、戦おうとかね、特攻でやろうなんて普通みんな思わないしね。もう穏やかに大体みんな暮らすようになるんですよ。だからトップリーダーもね、それをやるのが一番楽に暮らす道なんだよ。トップリーダー自身がね、大変なんですよ、みんな飢えてさ。みんな不平不満で仕事もなかったのね、トップリーダー自身がね、もうね、手に負えなくなるんです。それは今の社会でしょ？今のまさに欧米のトップリーダーたちはね、手に負えなくなっちゃったわけでしょ。ちゃんと仕事も与えないからですよ。お前はイスラム教徒だからけしからんとか、お前はジハードって言うからけしからんとかさ。で、なんだかんだ言いながらですね、けしからんと言ってる間にね、今度自分が持たなくなってきちゃったわけですよ。ここに言ってる通りですね。で、第7箇条。 どんな大きいことでも小さいことでもいつも正しい道を踏み、真心を尽くし、一時の策略を用いてはならない。人は多くの場合、難しいことに出会うと何か策略を使ってうまくことを運ぼうとするが、策略したためにそのツケが生じて、そのことは必ず失敗するものである。正しい道を踏み行う方は目の前で回り道をしているようであるが、先に行けばかえって成功は早いものである。特に大きな問題で策を弄すると、こういうことになるんですよね。例えばあれですよね、村のそれこそ自治体レベルでですね、この町に例えばなんか大きなね施設を作る、場合によってはゴミ焼却場を作ると、これはもう売るに決まってると、裏から手回してあちこちね、こう根回しね、密かにやって、ね、密かな根回しが全部できたところでさ、発表して、もう手伝いでシャンシャンシャン、みんなね、こうしたってやろうとしたらね、とんでもないデモが始まっちゃって、とんでもない抗議行動、リコールが始まっちゃって、全部バーされて、全部誤算ってことあるでしょ。そういうことってあるんですよ。一時が万事でね、一番大変なことほどですね、どうするって言って、真心を込めていって、そしてリーダーシップの研修でね、ベティ・メソッドの研修でやった方はよくお分かりだと思います。ちゃんとこういう時、説得のやり方の定石ってなんです。大きな問題の時、定石ってなんです。まず必ずこうやると言うんです。野田もそこまで良かったんです。言うんです。みんなハッとさせるんです。で、その次が大事なんです。みんなの潜在的損失を、顕在的潜在的損失をですね、共感を持って聞くっていうことがいるんです。何かやった時に問題が起きるでしょ？共感を持って聞くんですよ。これでどういうことが起こる？あなたどうなんだ？君どうなんだ？どうなんだ？で、共感を持って聞くということは、ただ単に形式で聞くんじゃなくて、なんとかするんですよ。なんとかすべく調整するんです。よってその後試行錯誤の段階が始まるんです。わかったと。そういう問題か。じゃあここはこう変えて、ここはこう変えてと試行錯誤をそこでするんです。当初案とは多少ずれていても、試行錯誤をして、それで大体みんな OK なら、じゃあ本格的にやろうって話になりますから。それが王道なんです。ね、否定、そして共感を持って聞く。それからその試行錯誤をする。それから実施ですから。ここを策略を持ってやるとはどうやるかというと、否定もなし、共感もなし、試行錯誤もなし、気がついたら騙し討ちのように実施させちゃうと、これ策略なんだね。大きい問題ほどそれやると失敗した後が大変だということなんですね。まあ、明治維新なんかも多分そうだったんでしょうな。明治維新の時は本当そうで、随分多くの方が亡くなるわけですけども、まあ、真心を持ってですね、押し通したからあれはできたんでしょうね。まあ、そんな感じはします。今だからね、その、策略しかね、使わないようなことしますからね、まずいんですね。第8か条。広く諸外国の制度を取り入れ、文明開化を推し進もうと思うならば、まず我が国の本体をよくわきまえ、風俗、教化を正しくして、そして後ゆっくりと諸外国の長所を取り入れるべきである。そうではなく、ただみだりに諸外国の真似をして、これを見習うならば、国体は弱体化して風俗教化は乱れて、救い難い状態になり、そしてついには外国に制せられることになるであろう。これはもうね、日本だけじゃない、世界中みんなこうなんですね。外国のモノマネをすると後が大変なんですよ。結局その、侵略っていうのはそういう形でいくんですね。侵略っていうのは相手が嫌がるところを無理やり進駐するんじゃないんですね。それはまだね、返しようがある。例えばね、アフガニスタンのタリバンがそう、アフガニスタンそうですよね。あなたたちは絶対ね、強化されないんですね。でね、何千、千年かかったって、百年、千年かかったら追い出すんだよね。ありゃすごいんだ。でもそういう民族が世界に非常に少ないんです。いろいろですね、この百年間でも消滅した民族結構ありますよ。独立国や自治領を失った民族がこの百年間でも世界は結構ある。日本だって、アイヌ族とかですね、ハヤト族とか、クマソとか、昔いろいろいたんでしょ？今ないですよね。全部をね、同化しちゃったからです。まず自分たちの足元、自分たちは何たるかをね、決めないでやるとこういうことになる。この40、50年は日本の地域がそうです、ね。自分の地域らしい生き方、自分の地域らしい思想、自分の地域らしい経済、生活、これ考えずに、 東京の流行をいきなり取り入れちゃって、経済も何もね、東京の一流の会社を呼んでくるのがいいなんて言ってやってるところは、それなくなったら何にもないです、ね。一時から万事そうです。個人もそうです。まず自分を鍛えないと。自分を鍛えずして、外にばっかり染まろうとすると、どうにもなりません。いつまで経っても成長しないんですね。まあ、ここに書いてあることはまさにその通りですね。で、日本という国は、まあ本当になんかそういう意味で言うと、不思議な国でございまして、これは世界中の人がみんな言うんですが、不思議な国で、ものすごく適応力が高いんですよ。その、鎖国になれ、あっという間に鎖国らしい国になっちゃうし、文明開化になれ、あっという間に文明開化になっちゃうんだけど、あるいは戦後アメリカン教育制、あっという間にアメリカ式になっちゃうんだけど、しかし気がついたら自分たちの字がちゃんと出てて、いつの間にかその習った教育みんな忘れちゃうんですよね。例えばですね、江戸時代は儒学でございましょ。漢文読めて初めてさ、学者で、漢文読めて初めて教養人ですよね。明治になりますと、過去勉強した人はみんな漢文とかそれ読めるんですが、新しい人たちはあんま関係ないでしょ。福沢諭吉じゃないけどさ。ねえ、じゃあだからといって中国の漢字を忘れたかって全然忘れないんですよ。ずーっと漢文はみんな勉強するんですよ。ただ表だってあんまり勉強しないだけでね。それから戦後もそうですよね。アメリカ式の教育やったと。随分乱れた部分もありますけども、しかし今アメリカ思ってるんですよ。きっとアメリカらしくならねえじゃないかと。TPP に反対するしさ。で、郵政民営化反対するし。なんか気がついたらですね、なんかアメリカとだいぶ違う国だと。まだ戦争嫌だって言ってるしね。そう思ってるんですよ。だからこの間なんかエコノミストじゃないわ。なんだかな、ウォールストリートジャーナルなのかな、なんか記事ありましたよ。アメリカのなんか古い年取った学者がね、我々50年間アメリカにやってきたことは無意味だったのかもしれないって書いてありましたよ。不意味だったのかもしれないと。ねえ、やられちゃったと思ってない、アメリカもね。まあ、日本は不思議な国ですね。で、第11箇条。文明というのは、道義道徳に基づいてことが広く行われることを称える言葉であって、唱える言葉であって、宮殿が大きく立派であったり、身にまとう着物が綺麗であったり、見かけが華やかであるということではない。世の中の人の言うところを聞いていると、何が文明なのか、何が野蛮なのか少しもわからない。自分はかつてある人と議論したことがある。自分が西洋は野蛮だと言ったところ、その人はいや西洋は文明だという。言い争う。いやいや野蛮だと畳みかけて言ったところ、なぜそれほどまでに野蛮だと申されるのかと強く言うので、もし西洋が本当に文明であったら、開発途上の国に対しては、慈しみ、愛する心をもととして、よくよく説明、説得して、文明開化へと導くべきであるのに、そうではなくて、開発途上の国に対するほど無極残忍なことをして、自分たちの利益のみを図るのは明らかに野蛮だと言ったところ、その人もさすがに口をすぼめて返答できなかったと、笑って話されたと。まあ、西郷さんですよね。この欧米の、特にイギリスのこういう部分を真っ先に見抜いたのは。で、反対に彼らに主流に乗っかったのが岩倉さんたちだね。大久保さんたちですね。だから最後はこんなことではダメだっつんで政府を辞めるわけですね。まあ、今にして思えばこの通りで。だからこの範疇で言うならば、アメリカもイギリスも、それから今の中国もロシアも、とんでもない野蛮国なんですよ。軍事大国ってのは考えてみたらですね、あれは野蛮だからできるんだよね。あんなさ、人殺しの兵器をさ、私この間も新聞見てたまげちゃったんだけど、アメリカの南部の方の州ではね、去年のクリスマスの贈り物で、拳銃を贈る人がすごく多かったんだって。クリスマスの贈り物の拳銃が多かったんだって。拳銃は、ね、贈るときにそうなんかね、商品券で送るんですって。で、買うときには政府の犯罪してませんって証明書がいるんだって。だからその券もらうと、今度ね、政府に対してね、犯罪ないっていうことを証明するね、証明書を出してくださいって申請するんですって。この申請が過去最高だったんです、その州では。クリスマスにさ、拳銃を送るのよ。これ野蛮国じゃないの？タリバンだってそんなことしねえじゃないのかな。タリバンだってさ、ひでえ国だよね。で、やっぱりさ、あそこはやっぱ田舎の国なんですよ。やっぱりね、アメリカ田舎の国でね、アメリカの常識はアメリカでしか通用しないんですね、あれね。 だからみんなね、おかしいと思わないんですよね。宗教なんかもそうなんですよ。日本にはほとんど入ってきてませんけど、アメリカのエキセントリックなね、原理主義の宗教なんかすごいですからね。皆さん見たことあるでしょ？日曜日の朝テレビは、もう、さ、気が狂ったような喋ったおじさんいますよね。おじさん、おばさんがさ、半分狂乱状態だってさ、うわーって言ってさ、ああいう世界は野蛮人だよね、どう見てもね。不安定なんですね。やっぱり西郷さんはこれ見抜いたんですよ。あれはやばいぞ、気をつけろと。いや、気をつけて付き合えということですよね。まあだからね、反対に言うと日本は期待されてるんです。なんで日本がですね、欧米の真似ばっかりするのかみんな信じられないっていうのは世界の本音なんですよね。要するに日本だけなんですよ。欧米に逆らって背中に向けて自分の道やろうと思えばできる国は。軍隊ないからできないって言うけど、あれはもう戦後の世界を知らない人の言う言葉ですよ。軍隊あったって勝てないんですよ。今の世界の現実そうでしょ。よく見てください。ロシアも中国もアメリカも軍隊があったって勝てないんだから。軍隊があって勝てなくて、むしろ反対で軍人どもがですね、戦いに勝てないのにね、金が足んない、権限が足んないってやりたい放題やって、それでみんな迷惑してるわけでしょ。みんななくしたいわけですよ。役に立たないんだから軍隊あったって。勝てない軍隊ほどさ、始末もえないもんないんですよ、あんなもの。原爆持ったって撃てないじゃないですか。原爆なんか撃ったらですね、永遠に地球から追放じゃないですか、もう。東電みたいなもんですよ。ボーンと原爆みたいなやっちゃったでしょ。東電もう、もう、ダメじゃないですか。潰れるでしょ、あれ。あんなもんなんですよ。軍人が言ってね、この武器がないと勝てないとか、この武器持ちゃ勝てるとか、あれ鵜呑みにした人たちはこの戦後60年、みんなひどい目にあってんだから。一つだって勝ちはしないんだから、軍隊が持ってて。反対に経済をちゃんとやって、民生を豊かにした国が初めてうまくいくんですよ。それが日本なんですから。日本は軍事予算をなくしたと。で、軍人からとにかく権力奪ったんですよ。これがすごいんですよ。何せ世界はですね、日本だけなんですよ、先進国で軍がないのは。軍がない国は本当に民主主義だけで動いてるんです。ところが軍のある国は民主主義いつでも停止できるんです。民主主義と軍と2本立てなんだから。国会も議会も全部やめてことできるんですよ。だから軍人っていうのは見てて、何よこの資本主義、何よこの国会、ひっくり返せるんですから。こういう人たちが持ってる権力ってだから裏の権力なんですよ。ね、こいつらを怒らすと最後出てくるわけよ。ね、憲法停止してさ、国民にさ、銃口を向けて出てくるわけ。こういうのをいつも抱えながら生きてることの鬱陶しさと、コストと、それから淀みはね、ものすごいものがあるんですよ。しかもここはさ、軍事機密だからって一切明かさないわけでしょ。会計検査に来たら一切秘密で、外国と付き合いも自由で、国の出入れも自由でしょ。勝手に自分たちでさ、入国管理やってんだから、軍はね。やりたい放題なわけですよ、密輸やったって何したって。で、アメリカなんかさ、勝手にさ、外国に刑務所を置いちゃってね、やりたいことやったわけでしょ、バレちゃったでしょ、今回も。とにかくもうね、勝てもしないね、威張り腐るばっかね、みんなうんざりしてるわけですよ。中国の一番いいだよ。この軍を始末しておかなかったもんだから、習近平が出てきちゃってわけのわかんないさ、南シナ海は俺の海だとか言い出しちゃってさ、近隣諸国みんな怒らして。中国で商売してたらみんなカンカンに怒ってますよ。入りもしないことやって、出来もしないことやってさ、どうしてこうやって人の足元すくうかと。みんな怒ってますよ。ねえ、本当にだからね、うんざりしたわけ、軍隊っていうのはみんな、正直なところ。で、日本だけなんですよ。それちゃんとなくしちゃったの。なくす契機があったわけ。あれだけボロ負けしたから やめられたでしょ。勝ってたらやめられなかったですよ、これ。だからみんなそんなボロ負けしてないからまだ続けてるわけですよ。大変なんですよ、これ。みんなよくですね、軍隊に入ればまともになると言いますが、あれは制服の世界を知らない人の話だよね。制服の世界を知ってる人はですね、全然関係ないってわかりますよね。気をつけとかさ、こんなのは私昔ボーイスカウト言いましたから、わかりますから、何の関係ないよね。形式でやってるっていうのは、形式整えたら文句言われないんですよ。このバカな上官って言ってもさ、こう言ったらさ、文句言われないからね。ほんま形式でどうしていざったら人がちゃんと戦いますかいな。そんなもんじゃないんですよ。本当のね、国防っていうのはね、真心なんですね。いざとなってね、ここで本当に死ねるかどうかですからね。あんなんな、制服関係ないですよ。銃なんか関係ないですよ。 そういうことを考えるとですね、やっぱこう野蛮にやってダメなんですよね。まあとにかくですね、ちょっと話脱線しましたけども、日本しかないんですよ。日本が少し頑張ってね、少しまともなね、国の進め方、本来の平和な国の作り方っていうのをね、世界に形で示すしかない。今日本はそうですから。本当のこと言うとですね、特にソ連崩壊したロシア人が言ってましたよ。本当のこと言うとロシアが一番ね、どういう国になりたいかって言うとソ連崩壊して日本みたいになりたいんだって言ってましたもん。当時私それ聞きましたよ。言ってたんだよ。実は日本みたいになりたいんだよと。日本に来れば軍隊ないだろうと。いつもテレビあるだろうと。いつもうまいもん食えるだろうと。医者があるだろうと。学校あるだろうと。墓もちゃんとあるだろうと。これがね、一番の幸せなんだと。ソ連崩壊したとロシア人言ってましたもん。あれは本当だと思うよ、正直言って。だからね、まあそれがあんまりね、安住しすぎると国も乱れますけども、もうちょっと日本もね、その野蛮国真似すんじゃなくて、あるべき姿をね、追い求めるべきだと思いますね。第13箇条。税金を少なくして国民生活を豊かにすることこそ国力を高めることになる。いいね。野田さんも読まなきゃいかんね、これね。だから国の事業が多く、財政の不足で苦しむようなことがあっても、決まった制度をしっかり守り、政府や上層の人たちが損をしても、下層の人たちを苦しめてはならない。いい話だね、これね。早速民主党にね、これね、ご中心しなきゃいけないね、これ。昔からの歴史をよく見るがよい。道理の明らかに行われない世の中にあって、財政の不足で苦しむときは、必ず小賢しい考えの子役人を用いてその場しのぎをする人を、財政がよくわかる立派な役人と認め、そういう子役人は手段を選ばず無理やり国民から税金を取り立てるから、人々は苦しみ耐えかねて、税の不当な取り立てから逃れようと、自然に嘘偽りを言ってお互いに騙し合い、役人と一般国民が敵対して、ついには国が分裂して崩壊するようになっているではないか。その通りですね。ねえ。その通りよ。要するに、いかに今の教育がね、やっぱりちゃんと大事なこと伝えてないかっていうことが、逆に言うといかに西郷さんを、この150年日本政府が恐れてたのかわかりますよね。子役人にしてみれば西郷さん出てきてもらったらさ、仕事になれしないもん。ねえ、子役人たちはこの西郷さんにね、困るわけでしょ。だからやっぱりね、こう表出てこないのも意味があることですよね。そして第14箇条。会計、水筒、金の出し入れは全ての制度の基本であって、あらゆる事業はこれによって成り立ち、秩序ある国家を作る上で最重要事であるから、慎重にしなければならない。その方法を申すならば、収入の範囲内で支出を抑えるという以外に手段はない。いい話だね。収入の倍の支出してるんだよ、日本政府ね。やっぱり度が過ぎてますよね。さすがに最近企業もですね、収入の倍の支出するようなとこないと思いますよね。やっぱりこの無理やりか、ね、どこまでもその借り入れを増やそうって会社は最近ないし、家庭だってなんだって収入の範囲内でというね、二宮尊徳さんの言う分度ということね。
その収入の範囲内でいろいろ自分の生活の形を決める、これちゃんと守ってやってますね。
やっぱり日本政府はですね、お金臨転機持ってるからあれの方図なんですよ。地方政府の方はまだ少しちゃんとやってますが、しかし地方政府もですね、中央から地方交付税とか来るでしょ、あれ。交付金とかね。あれ結局足らず前は全部国が補填してくれますから、なんだかんだ言いながらやっぱりね、最後はね、臨転機の金が回ってくるんですよ。やっぱそういう甘さがありますとね、もうちょっともうちょっともうちょっとって言ったら、ね、少しずつやってたら、いつの間にかね、収入の倍の支出になってたってわけですね。赤字国債を戦後発行し直してまだ50年経ってませんからね。太古の昔から赤字国債出したわけないわけです、今の日本政府だって。せいぜい戦後発行し直したのは50年前でしょ ?40 何年前でしょねえ、てか赤字国債出してまだ40年か。建設国債出したのが昭和40年ですかね、あれ。40年付近の時国債出して。まあ、赤字国債は福田内閣の時ですから、まだ40年経ってないかな。赤字国債は戦後発行し直して。だから、たかだかそれだけの時間なんですよ、皆さん。こんな大もしかしか日本はね、大赤字じゃないんですよ。特にひどくなったら、この20年ですからね。 やっぱこの20年間はね、やっぱとてつもなく異常だったんですよ。やっぱこの原理を完全に忘れましたよね。だから結局はね、その財政ってのはですね、みんなそれで飯食ってるじゃないですか。だから財政だけ絞ろうとするから失敗するんですよ。財政絞って食えなくなった人たちを食わすんだから、この人たちに仕事を与えなくちゃ。仕事を与えるためには一番初めの第6か条で言ったように、仕事できないだとかダメだとか言ってんじゃなくて、こういう人たちにちゃんとですね、なりわいを授けるんですよ、みんなで。なりわいを授けてさ、ね。だから大変な人でも、ちゃんと仕事があって、一家はしないと子供養えるぐらいにすればね、財政止めても大丈夫ですよ。そこやらなかったの。なわち、政治家が国家の経営ということを目線を持っていなかったんですよ。自分のリストラだけやろうとしたわけ。それはやっぱりさ、これ絞られたら飯食えないと思ったらみんな抵抗しますわね、どこだってさ。この金止まったら死ぬと思えばですね、どんな策略を弄してもですね、金欲しいと思うから。で、やっぱり財政縮まんないですよ。で、収入は不景気だから減るわけでしょ。だってどんどんひどくなるんじゃないですか。やっぱりその政治家は政府の面倒を見るというだけではダメだってことはわかりますね。政府を縮めようと思えばその分ね、みんなに実力を持ってもらわなきゃいかんんですよ。それをいわゆる産業の転換とか教育によってなして、それを継続して行うことによって、初めて財政を縮められるんですよ。小さな政府ができるわけです。それやらないと内乱になるわけでしょ。原理原則は昔から変わらないですね。で、すべての収入の範囲内で事業を制限して、会計の総責任者は一心をかけてこの制度を守り、定められた予算を超えてはならない。そうでなくして時勢に任せ制限を緩やかにして支出を優先して考え、それに合わせて収入を計算すれば、結局国民から重税を徴収するほか、するほか方法はなくなるであろう。もしそうなれば、たとえ事業は一時的に進むように見えても国力が疲弊して、ついには救い難いことになるであろう。予言してんじゃない ?100 年前にさ。130年前に予言の通り今なりましたよね。救い難いことにもうなっておりますね。で、第17箇条。正しい道を踏み、国をかけて倒れてもやるという精神がないと、外国との交際はこれを全うすることはできない。外国の強大なことに萎縮し、ただ円満にことを収めることを主として、自国の真意を曲げてまで外国の言うままに従うことは、軽蔑を受け、親しい交わりをするつもりがかえって破れ、しまいには外国に制圧されるに至るだろう。まさに日本の外交だね。なんかね、ロシアと付き合ってて言ってましたけどね、ロシアに商売したくて、いろいろ還元を労して接近してくる人、ロシア人は一番警戒するんですって。ロシアは嫌いだ、お前らが信用できないんだと。ね、領土なんか絶対返さないと。ロシア軍にはことごと参ってんだと。お前たちはとんでもないと。我が国を何だと思ってるんだと。しかし、そうは言った隣同士なんだから、まあここは仕事しようじゃないか。こういう人でないとロシア人は信用しないと言ってました。自分の国をね、きちんとね、考えられない出すとはね、付き合えないんですって。なんか、いつどう裏切るかわからないからって言ってました。これがロシアとの付き合い方だって言ってましたよ。だからこうね、商人の発想で付き合うとロシア人はダメなんですね。思想心情きっちりね、自分のね、立ち位置をしっかり見せてそれないと、ロシア人は絶対信用しないって言ってました。そうなんですよ。だからもうさ、今の外交なんかさ、もう足して2で割れ3で割れの発想でしょ。で、自分の意見を言わないで、アメリカなんかじゃこれ何したらいいでしょうか、気に行くわけでしょ。ね、今度はどうしたらいいですか、ああしたらいいですか、こうしたらいいですか、もう信用されないわよ。ロシア人、アメリカ人だって信用しないんじゃないの。ねえ、まあですから、一時が万事、本当に小賢しいことはできないってことですね、国の関係はね。第20箇条。どんなに制度や方法を論議しても、それを行う人が立派な人でなければうまく行われないだろう。立派な人あって初めていろいろな方法を行われるものだから、人こそ第一の宝であって、自分がそういう立派な人物になるよう心がけるのが、なるより大事なことである。まあ、ここで立派なってまさにその通りですね。しかしその立派な人っていうのはどんな人なんでしょうね。これこそまさに人類の永遠のテーマなんですよ、皆さん。立派な人になりたいわけよ、みんな。そうでしょ。 マンガンの書はですね、どうやったら自分が立派になりたいか、その思いが全部入ったもんじゃないですか。宗教でも思想でも歴史でも、すべてこれね、突き詰めるところ、自分が立派な人間になりたいと、場合によって認めてもらいたいと、少なくとも地獄じゃなくて天国に行きたいと、ね、閻魔大王からお前は立派なやつだったと、とりあえず合格というふうになりたいと思いで、みんな漫画の書を書き、ありとあらゆる音楽を作り、ありとあらゆる絵を書き、ありとあらゆる仕事をし勉強してると、こういうことなんですよね。だから一つの答えがあるはずじゃない。で、しかし、もう少し言うならば、それでもやはり、人を率いるためには、人から尊敬されなければいけないんですね。そうなってくるともう少し具体的になってくるんですよ。何が立派な人間かってみんなよく考えるんですよ。何が立派な人間か。しかしそれは今言ったみたいに、満願の書を持ってしても書ききれないぐらい種類があるんですね。これ。しかし、人が尊敬するかどうかっていうのは、もう少しね、踏み込んだ議論なんです。特に、見ず知らずの人たちがね、集まってきたという場合、会社がそうです。国家がそうです。会社、国家、地域の運営って見ず知らずの人たちが集まればでしょ。こういう人たちが尊敬するかどうかと、さらに踏み込んだ議論になります。これは、やはりただ単に思いや人格だけでは済みません。尊敬に値する行動がなければダメなんです。今度リーダーシップということなんです。やはり、しかもそれはですね、ある部分は流行に、その場合によって変わることです。だから乱世のリーダーシップと平和のリーダーシップは多少それはね、違う部分が、多少だ、まあかなり違う部分があるんじゃないかと思うんですね。静かな人がいい、激しい人が多い、調整型がいい、攻撃型がいい。まあこれは組織に応じて、時代に応じて、だいぶそれは選ばれるパターンが違うかと思います。しかし、変わらない部分があるんです。それが皆さんとね、昨年勉強しましたリーダーシップ理論になります。やっぱ変わらない部分ってあるんです。少なくともこの定石を
外すと、尊敬からかなり離れますよという部分があるんですね。人々の求心力がそがれますよと、この、剥がれていっちゃう、うまくいかない部分がありまして、この定石だけを抑えていこうというのがリーダーシップ理論なんです。
ですからリーダーはね、こう思ってほしいんです。自分が、ね、その、刑事上学的に神に近い素晴らしい人間かどうかなんてことはね、あんまり深く考えないでください。私にそんな価値があるんだろうか。今の私でいいんだろうか。私はね、まだまだ未熟な人間だとかね、そこ考え出したらですね、答えなんかありしません。さっき言った満願の書を持っても書ききれないぐらい答えがあるんですが、そうじゃないです。本当に人がついてきたかどうか、そう現実見るんです。人がついてきてますか？商売できてますか？地域盛り上がってますか？国盛り上がってますか？この現実でいつも自分を照らし合わせてほしいんです。すごくわかりやすいですから。元気出てきますから。根性悪くたって何したって、可愛げがある人もいますからね。それから思想心情がちょっと変わっててもですね、すごく迫力ある人もいるんですよ。だからね、人を率いるというね、偉大な仕事は特に大変な時になればなるほどですね、あんまりね、個人的なパーソナリティを言うんじゃなくて、結果で見るんですわ。その方がね、はるかに世の中ダイナミックですよ。だから観念論ではなくて唯物論って言うんですけどね、そこで見るんですね。で、とにかく定石外さないことです。
尊敬を集める定石だけは外さないこと。
その定石は学べることができることですから、ね、まあ、ちょっとそれ以上やっと時間がないんでですね、まあ、そういうふうに考えておいてください。素晴らしい人とはそういう意味ですね。で、次の第21箇条、道というものは天地自然の道理であるから、学問の道は敬天愛人を目的とし、自分を治むには己に勝つということを心がけなければならない。己に勝つということの真の目的は、意なし、筆なし、子なし、がなし、わがままをしない、無理押しをしない、固執しない、我を通さないということだ。一般的に人は自分に勝つことによって成功し、自分を愛する、自分本位に考えることによって失敗するものだ。よく昔からの歴史上の人物を見るがよい。事業を始める人がその事業の7、8割までは大抵よくできるが、残りの2、3割をしまいまで、終わりまで成し遂げる人の少ないのは、はじめはよく自分を慎んでことを慎重にするから成功し有名にもなる。ところが成功して有名になるに従って、いつの間にか自分を愛する心が起こり、 恐れ、慎むという精神が緩んで、おごり高ぶる気分が多くなり、その成し得た仕事を見て何でもできるという過信のもとに、まずい仕事をするようになり、ついに失敗するものである。これらはすべて自分が招いた結果である。だから常に自分に打ち勝って、人が見ていない時も聞いていない時も、自分を慎み覚めることが大事なことだと。まあ、こう書いてございますね。だからこう、普段の立ち居振る舞い、生活習慣、ちゃんと掃除をする、挨拶をする、神仏にね、仏壇に手を合わせ、神棚に手を合わせ、いつもね、言葉は丁寧に使い、夜更かしはしない、朝早く起きる。これ全部ですね、成功の秘訣なんですね。全部成功の秘訣なんですよ。まあ、慢心っていうのが一番怖いってことですね。その自己満足と慢心が怖いわけですから、やっぱそれを慎む生活の知恵をちゃんと持っていろということだと思いますね。だからなんかリーダーシップってのはね、こう、形あるものを、それこそプラモデル作るみたいに、どんどんどんどんできて嬉しいなってのはちょっと違うんですよ。もうちょっともうちょっともうちょっと、どんどんできてるなって、こんな風になかなかならないんですね。要するにこう、なんとか成功したんだか失敗したんだか、なんかずっとね、日本だってそうでしょ？なんか産業立国だとかですね、富国強兵だとか言ってんだけど、明治の初めからね。太平洋戦争でボロ負けしたしですって、日露戦争だって最後ギリギリ勝ったわけでさ、掛け声はそうなんだけど、実際大変なんですよ。金も何回かつきそうになったしね、国としてだって。でもその、大変なんだけども、まあ言ってみれば慢心することなくですね、で、慢心した時いつもやられるんですね。大正のバブルがそうでしょう。それからその朝鮮動乱になったら反動不況がそうでしょう。40年不況もそうですよ。それからバブルの方から一番そうだよね。慢心した時いつもやられるんですよ、日本はね。いつも引くから、日本だけじゃないんだけども。だからやっぱこう、慎み深く生きるしかない。神仏に祈る以外に明日がなんか怖くて迎えられないいうぐらいの方が、なんかやっぱり結果的には健全なんですよね。いいこと成し遂げてるんですよね。まあだからそう考えるとリーダーってのは苦労が仕事なんですわ。苦労が仕事で、だからその苦労を苦労と厭わないところまでやっぱり自分で納得いけるかどうかがやっぱり一つね、自分の思考上のですね、まあ、こうなんか壁を突破できるかという部分がありますね。それはやっぱり世の中の役に立ったという、まあ、達成感じゃないでしょうかね、究極的には。世の中の役に立つということ、自分の外側に楽しみがあるということが分かればこれできるんですよね。看護師さんなんかで、そうですね、献身的な介護ってのはやっぱりその博愛ということを実感されているからできるわけでしょう。やっぱ自分の外側にね、楽しみ、喜びがあるか、見えるかどうかだと思うんですけどね。やっぱりちょっと自分の中でそれを作らなきゃいけませんね。第24箇条。道というのは、天然自然のものであり、人はこれにのっとって生きるべきものであるから、何よりもまず天を敬うことを目的とすべきである。天は他人も自分も平等に愛してくださる方、くださるから自分を愛する心を持って人を愛することが大事である。運命でね、運がいいとか悪いとか皆さん言いますが、天から見れば全部一つのシナリオなんですよ。偶然じゃないんですから。ね、人はこう書かないんですよ。自分の理解不能なことは全部偶然だろうと思うんだね。じゃないと怖いですもんね。なんでこんなこと起きたんだろう。偶然だと。偶然じゃないと言われたら、じゃあどういうことよって思いますよね。でもやっぱり例えばね、病気なんかのことで言えば、津谷茂隆先生おっしゃるように、たまたま癌になったんじゃないんだよと。あんたちゃんと癌になるようなことやってたから癌になったんだと。たまたま癌になっちゃったら運が悪いと、医者行って治してくれじゃ治らないよと。癌になった理由を、ね、たまたまじゃないんだと。これ衝撃だよね。でもやっぱ振り返って、やっぱりあれがまずかった、これがまずかったって言うんだって治せば、癌治るんですよと。津谷先生言っておられるでしょう。やっぱそういうことなんですよ。偶然じゃない部分がありますね。天のシナリオというのは、気づかせるためにその人を一旦大変な苦悩に陥れることが、天地自然の道をね、身をもって教えることがあるわけです、天というのは。特に今、経営とか仕事すればそういうこと多いでしょう。まあ、そういうことに対してはいつも敬いなさいと、勉強させてもらってんですよ、という気持ちを持ってましょう。天を愛し、人を愛しということですね。で、第25条。人を相手にしないで天を相手にするようにせよ。天を相手にして自分の誠を尽くし、人の非を咎めるようなことをせず、自分の真心の足らないことを反省せよと。人の後ろに神を見ようってこと同じです。 人の後ろに仏を見よ、人の後ろに天を見よということなんです。全部同じなんです。天がその人を動かしてるんです。この人に全部ありない。この人を天や神仏を動かしてるんだから、この人と話しながら天と話してるんです。天に対して天から質問を受けてるんですよ。どうすんのあんたって言って、これに答えなきゃいけないんですよ。天から質問を受けて、どうすんのこれあんた、こういう時にどう対処すんのと、いつもそう思ってなっちゃう。人の裏側に神仏、天が見えなきゃダメなんです。特にリーダーはそうです。いろんな人、いろんなことに会うわけですから、遭遇するんですから。事件にしろ、いいことも悪いことも、人も全部裏に神仏、天がいますから、全部聞かれてるんです。あんたどうすんのってね。こういうイメージで見るとわかるんですよ。あ、こうすればいいか、ああすればいいかってね。そこの部分ですね。で、第26箇条。自分を愛すること、すなわち自分さえ良ければ良いというのは、これは最も良くないことで、修行のできないのも、事業の成功しないのも、過ちを改めることのできないのも、自分の功績を誇り、おごり高ぶるのも、皆自分を愛することから生ずることで、決して自分だけを愛するようなことをしてはならない。気がつくとこうなっちゃうんですよね。とにかくですね、なんか、なんとかこれ売れないかなとかですね、うまくいかないとかね。気がつくとね、足元に目線が動いてるわけですよ。だからやっぱりそこは意識の力で変えないとね、実力を持ってさ、大変な時ほど人の話を先にしないと、大変な時ほどやっぱり人の心配を先にしないと、なかなか自分生きていけないようになってるわけですよ。気がつくと目線下向いちゃいますから、ここやっぱ訓練ですね。特に仕事上はこれ訓練だと思いますよ。普段の生活含めてね。それから第36箇条。聖人賢者になろうとする気持ちがなく、昔の人が行った史実を見て自分にはとても真似ることができないと思うような気持ちであったら、戦いに臨んで逃げるよりなお卑怯なことだ。これすごいですね。やっぱり聖人君子の話を聞いて自分にもできる、自分もやらなきゃならないと思わなきゃダメだっていうふうに書いてありますよ。種子は抜いた刀を見て逃げる者はどうしようもないと言われた。誠意を持って聖人賢者の書を読み、その一生かけて培われた精神を真摯に体験するような修行をしないで、ただこのような言葉を言われて、このような事業をされたということを知るばかりでは何の役も立たぬと、私は今人の言うことを聞くに何ほどもっともらしく論じようとも、その行いに精神が行き渡らず、ただ口先だけのことであったら少しも感心しない。本当にその行いのできた人を見れば実に立派だと感じるのである。聖人賢者の書をただ上辺を読むだけなのであったら、ちょうど他人の剣術を旗から見るのと同じで、少しも自分の身につかない。自分の身につかなければ毎日刀を持って立ち会えと言われたとき、逃げるほかはないであろう。これは福沢諭吉が言ってますね。福沢諭吉が江戸時代のね、末期の儒学者を見て、あいつらは飯を食う地引き出すって言うんですよ。漫画の書を読みですね、これこういうことがあった、ああいうことを言ったと、一つも行動できない。飯を食う地引きだって言ってます福沢諭吉が。今そういう学者多いよね、まあ金食い虫のね、ほんと地引きみたいな人多いですよね。一つの役目も立ちません。ですから勉強にしろ何しろやっぱり現場に行かないとね。だからこの間前武道をなんかずっとやっておられる方で、いろんな政府の仕事やってる方がね、お付き合いした方いるんですが、前からよくおっしゃるんですよ。役人なんて本当ひでえもんだと。何かっちゃ法律規則だ、さやまだ言うんだけどさ、俺一発ぶん殴ったらあいつ倒れて死ぬぞと。怖くないのかなって言うんですね。これね、いろいろ言うんですって。規則がどうだ、さやまどうだとか。いいと。俺は死ぬの怖くないと。お前この場で殴って殺せるぞと。なのにそんなこと言う気持ちがわかんないって言うんですよね。俺絶対言わないって言うんですよ。いろいろ言って、お前さやまの言って、相手がいきなりですね、殴って死んじゃうと。そういったら言わないと。だからね、戦い方考えるんだと。本当に殴られて殺されそうなことを、あと目の前にしたら、戦い方があるんだと。戦う、こっちが死なないように戦うんだと。ところが、日本の役人たちっていうのは、こっちが何持ってようかですね、言いたいことばっかり言ってですね、あれ一発ぶん殴られて終わりだでと。それがわかんないって言うんですよ。喧嘩がわかんないって言うんですね。確かにそうなんですよね。あれはいけない、これはいけない、法律に書いてあった。だから何だっつんだね。裁判だから何だっつんだね、別にね。こんなもん裁判を恐れない人が出てきたら、それ聞いじゃないですか。裁判を恐れない人はどういう人だと思います？ 外国ですよ。戦争ですよ。やかましいと。一発食らえてさ、頭飛んできたら逃げちゃうわけよ。そんなもんでしょ、これ。だからその人も言うんですよ。あれ、ちっとも役立たないぞって。あれ、ちっとも役立たないと。保存法律だとか裁判だとかルールだとか言って、そんなもんな、関係ないだろうって。あれ、喧嘩したことないからって言うのね。喧嘩して、ぶん殴られて、真相になった経験ないから言うんだろうって言ってましたよ。やっぱ武道ですからね。これ、ここで戦って死ぬと思ったら、まず何しちゃいけないの？まず逃げるのよ。当たり前じゃない。死んだら死んじゃうもん。まず逃げなくちゃ。で、戦国時代の戦況を見てくださいよ。劣勢だったらまず逃げるでしょ？早く逃げないとさ、死んじゃうわけよ。死んだら次ないからね。で、勝てるときはさ、行くんですよ。さ、規則に従えばね、オタクは間違いだから領土譲れとか言ってさ、バカ野郎ってさ、弓が飛んできて死んじまえやね。今の役人はそういう仕事しかしてないって言ってましたね。確かにそうだね。だからもうなんかさ、軍隊以前の問題だわよ。日本はね。だから我々も少しね、言ってることは行動できないとまずいってことですよ。第37箇条。未来永劫までも信じて心から従うことができるのはただ一つの真心だけである。昔から父の仇を打った人は数え切れないほど大勢いるが、その中で一人、曽我兄弟だけが今の世に至るまで女子子供でも知らない人のないくらい有名なのは、最近有名じゃないんだな、これ。多くの人に抜きんでて、真心が深いからである。真心がなくて世の中の人から褒められるのは、偶然の幸運に過ぎない。真心が深いとは、たとえその当時知る人がなくても、後のように必ず心の友ができるものである。まあね、大石蔵之介もそうですし、坂本龍馬もそうですし、まあ、龍馬はちょっといろんな意見ありますが、まあ、とにかくやはり真心っていうものがないと、やはりうまくいきませんね。第38箇条。世の中の人の言うチャンスとは、多くはたまたま得た偶然の幸せのことを指している。しかし本当のチャンスというのは、道理を尽くして行い、時の勢いをよく見極めて動くという場合のことだ。常日頃国や世の中のことを憂える真心がなくて、ただ時の弾みに乗って成功した事業は決して長続きしないものである。まあそうだよね。たまたま、科学者当たったみたいなことではね、まあ続かないじゃないですか。やっぱ続くってためには、やっぱいろいろ考えて真心を尽くして、その通りだと思いますね。だからこうなんかほら、いつも儲け話ばっかり探してると、ここに行ってるうまくいかないパターンにはまるんですね。いつも儲け話ばっかり探して、やっぱりちゃんと自分で道を見つけていかないと難しいですね。で、第39箇条。今の人は才能や知識だけあれば、どんな授業でも大ままにできると思っているが、才能に任せてすることは危なっかしくて見ておられないものだ。しっかりした内容があってこそ物事は立派に行われるものだ。日頃の長岡先生、長岡堅物ですね、のような立派な人物は今は見ることができないようになって、なったと言って嘆かれ、昔の言葉を変えて与えられた。世の中のことは真心がない限り動かすことはできない。才能と識見がない限り収めることはできない。真心に徹するとその動きも早い。彩色が、あまねく行き渡っていると、その収めるところも広い。彩色と真心と一緒になったとき、すべてのことは立派に出来上がるであろう。だから勉強して知識経験持っていても、真心がなければ仕事は成功しませんよということですね。ほら、結構年配の職人さんたちがしくじるのみんなここですよ。中堅社員になってある程度仕事できるようになった、しかしそこでさっぱりうまくいかない。みんなこれ、真心がなくなっちゃうわけよ。初心の真心忘れて、ね、適当にこうやれ、飯食えると思って開き直ったところから、その人の、まあ、言ってみれば没落が始まっちゃうんですね。だから人生いつになったら真心を持って行動しないと、知識、経験、生きてこないっていうことですよ。これですから皆さんも職場でよく困るのはそこでしょ？ある程度実力持って経験持った人は真心を失っちゃったもんで、やりたい方で始まっちゃって、しかし仕事できるから食いにもできないしさ。しかしね、部下は怒るしさ。まあ、いろんなことあるでしょ？この心を忘れたら、やっぱり才能は生かすことができなくなるってことですね。で、41箇条。修行して心を正して君子の心身を備えても、ことにあたってその処理のできない人は、ちょうど木で作った人形と同じことである。 例えば数十人のお客が突然押しかけてきた場合、どんなに接待しようと思っても食器や道具の準備ができていなければ、ただおろおろと心配するだけで接待のしようもないであろう。いつも道具の準備があれば、たとえ何人であろうとも数に応じて接待することができる できるのである。だから普段の準備が何よりも大事なことであると、古語を書いてくださった。学問というものはただ文筆の技のことを言うのではない。必ずことにあたってこれを裁くことのできる才能のあることである。武道というものは剣や盾をうまく使いこなすことを言うのではない。必ず敵を知ってこれに処する知恵のあることである。才能の知恵のあるところはただ一つである。学問は、要するにことを裁く能力だということですね。武道というのは、敵を知ってこれに処する知恵のあることだ。その通りですね。まあやっぱ我々はそういう意味では、もう少し今やってることを進化させないと日本も成功しませんね。まあ本当に逆に言うと、これを言われたら明治以降の日本政府も、まあ冷や汗しか出なかったでしょうから、なかなかこの本が世の中に広がらなかったのは、理由はよくわかりますね。反対ですから、まあ、なんかね、今こそこういう本物の教えで我々は復活しなきゃいけないんじゃないかと、そんな気がしますね。何かこれご質問ございますか？まあこれ売ってますのでね、文庫も売ってますから、もう少し長いものになりますが、ぜひお読みになると、実にしみじみと、しみじみと読めることじゃないかなと思いますが。よろしいですか？前半のことでも何かもしあれば、まだちょっと聞き足りないこととかもしあれば、いかがでしょうか？よろしいですか。いや、今日は本当にお足元悪いとこね、おいでくださいましてありがとうございました。もう随分長い時間でございましたけども、まあ、あとまた新年会もございますね。いらっしゃる方はね、ご一緒させていただきたいと思いますが、今年一年皆様のますますのご健勝をお祈り申し上げまして、今日はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。